はい、どうも、沢田信也です。今回もゲストをお呼びしています、ポッドキャスト番組、雑談系ウェブラジオ東西線から、賞金首さんです。
こんばんは、賞金首です。
まあ、うちの番組では、はじめましてですよね。
そうですね、はい、はじめまして。
以前にですね、賞金首さんの番組に僕出させていただいたことがあって、
はい。
まあ、それ以来の仲というか、まあ、それ以前から、ツイッターとかではね、コミュニケーション取らせていただいてたわけですけど、
はい。
まあ、今回、共通のね、話題が見つかったってことで、そのお話をしようということでお呼びさせていただきました。
はい。
じゃあ何の話をするのかという話ですけども、今回は、カオスヘッドノアについてでございます。
はい。
シュタインズゲートの話をうちの番組では結構しているんですが、まあ、このカオスケットというゲームは、まあ、シュタインズゲートの前作に当たるゲームだということで、ね、その、以前、賞金首さんの番組に出させていただいたときに、そのゲームの話をちょろっとしたんですよね、ちょっと。
そうですね、はい。
で、前から僕もちょっと気にはなってたんですけども、なかなかこう、やるきっかけがなかったんですが、まあその時の話をきっかけに、じゃあちょっと今やってみようやないか、つって、まあちょっとやってみたわけですよ。
はい。
で、結果クリアしましたんで、まあこれは語っておかなくてはいけないかな、ということで、今回は、まあお呼びさせていただきました、は
い。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
じゃあ早速ですけども、まあゲームの話をしていきましょうかというとこなんですが、
はい。
もう早々にですね、このゲームのまあ注意点みたいなところをさっき言っといた方がいいんかなと。
そうですね。
そうですね。
何も知らずに入るとちょっと。
そうなんです。
あれですからね。
だから僕もね、そのシュタインズゲートをクリアした当時、
はい。
まあ噂でそのカオスヘッドが前作だっていう話を聞いてたので、
はい。
まあツイッターとかでちょっとカオスヘッドもやってみようかな、みたいなことを、つぶやくとですね、
はい、
何人かの方からですね、カオスヘッドはちょっとなみたいな、
あ、そういう反応だったんですか。
なんか全面的にやった方がいいよっていうのではなかったんですよ。で、なんでかなと思って、
はい、
で自分でもチラチラって調べてたんですけども、
はい、
まあなんていうんですかね、世界観は共通しているけれども、完全なる前作というわけではないと、まず。
そうですね。
うん。単純にその物語の中で使われている舞台であるとか、まあ、はい、なんていうの、世界観設定ですよね。まあ、そこで共通、
そうですね、時系列だけしか繋がってないというか。そう
ですね。で、まあそういうところがあるので、まあシュタインズゲートみたいなものを期待していると、肩透かしを食らうよって話は言われてたんですよ。
まあ確かにそうですよね。うん、
なので、まあ、正直僕みたいに興味持ってる方っていうのは他にもたくさんいらっしゃると思うんですけども。
そうですね。
本当、シュタインズゲート的なものを求めていると、肩透かしを食らうというか、いや、こんなはずじゃなかったっていう話になってしまうので、
はい、
まず前提としてそこは違うよっていうことは分かっておいていただきたいなというところですね。
そうですね。はい。
で、じゃあ何が違うんだっていう話なんですけど、まずですね、この作品普通にですね、ホラーなんですよね、まあ基本は。
そうですね。
なんすか、サイコホラーとでも言った方がいいでしょうかね。
そうですね。サイコ部分もかなりありますよね。含んでるというか。
うん、
正直、シュタゲよりも全然もうドロドロとしたようなホラーですからね。
そうですね。しかもね、その表現がね、結構スプラッターな感じで、こう、凄惨でグロいところが多々出てくるわけですよ。
はい。
そこがね、もう完全にもう、なんか、シュタインズゲートなんか言うたらもう、
あ、そうです、
ね、
割と、
うん、なんだろう、女の子とかもやったりするわけですよ。
はい。
そんな子がですね、なんか、同じようなものを求めて手を出すとですね、なんかもう、血肉は飛び散るわ、首は飛ぶわ、みたいな。
そうですね、
本当に。えらいことに。
まあ、アクションじゃないんで、そこは動画では見れないですけど、まあ、ただ文章とかやっぱすごいです
よ。そうなんですよ。なんて言うんですかね。こういう、これ、何系って言ったんですか？まあ、PC ゲームでよくある、PC ゲームのアドベンチャーゲームでよくある傾向というか、まあ、ジャンルと言いますか、なんかこう、はい、展開がうつうつとしているであるとか、なんか、各シーン各シーンが、なんていうんですかね、衝撃的、必要以上に凄惨で衝撃的であったりとか、なんかそういう傾向がちょっとあるという印象があるんですけど、
はい、
その流れをこう脈々と受け継いでるじゃないですか。
そうですね。
もともとが Windows のゲームですよね、これね。
そうですね。その時は確か15禁だったと思うので、ね、うん、だから余計にこう、グロさが増したやつを出しちゃったってとこですかね。
これ Xbox 版カオスヘッドノアというね、Windows 用のゲームにシナリオが追加されたやつなんですけども、 これ18金ですよね、はい、確かね。
そうですね、18金ですね。
まあその理由がとあるキャラクターのルートの話がえらいことになるっていうところが原因やったらしいんですけど。
ああそうなんですか。
はい、いわゆるコズエルートってやつがね。
ああコズピーですね、
はい、あそこがなんか18金の原因だったらしいんですよ。
あれ僕一番好きなところなんですけど、
まあ、言ったらもうネタバレを先に言っちゃいときますと、はい、あすいません今回はね完全ネタバレでお届けしますので、はい、あの興味ある方はここで切っていただきたいと思います。
はい、
というわけで、まあ、ネタバレの話、そのコズエルートのネタバレの話を先にしておきますとですね、まあ、なぜその18金だったかっていう理由が、高校生学内にいる生徒が皆殺しに遭うっていうね。
ああ、なるほど、そこですか。
あそこが引っかかったみたいなんです
ね。ああ、まあ確かにそうですよね。うん。うん、
ね、まあ、そんな感じなんで、絵柄から見られる可愛らしい感じではなく。
でも本当そうですよね。あれは。なんか、どっちかっていうと、そのカオスヘッドノアって結構萌え的な感じがなんか見れんのかなと思いきや、全然そういうのも一切ないぐらいですか。
なんかね、一見ギャルゲーなんですよね、なんか絵柄だけ見てると。でも全然ギャルゲーじゃないっていうところが。
はい。
で、まあそういうグロいところがあるよっていうところと、あと、はい、僕的にちょっとこの下着のゾーンで肩透かしを食らうポイントのもう一つとして、主人公が、どこまで行ってもダメな子だっていう。
そうですね。うん。ずっとダメでしたね、あれは。
そうなんですよ。なんか、シュタインズゲートの良さの一つに、その、オカリンが後半徐々にかっこよくなっていくっていうところもあると思うんですね。
はい。
で、やっぱりその、物語の展開として、まあ、オカリンは頑張らざるを得ない展開になっていくわけですけど。
あ、確かにそうですね。
そこに関して、こう、プレイヤーの僕たちも乗っかっていきやすいんですよね。なんとかしなくてはっていう気持ちが。
そうですね。こう、熱くなりやすいですよね。
で、まあ、プレイヤーが、ここでオカリン頑張るよってところで、ちゃんとオカリンは頑張ってくれるわけですよ。
はい。
でも、今回のこのカオスヘッドの主人公、西尾拓海くんはですね、はい、俺一番びっくりしたんが、ディソード手に取るとき。
ああ、はい、渋谷のとこでですよね、
確か。妹が拉致られてね、っていう、はい、まあ、はめられて、ビルの屋上に連れてかれるわけなんですけど、はい、俺あそこでてっきり覚醒するんかなって思ってたんですよ。
ああ。
じゃあなんか、どの選択肢選んでも、やっぱ僕にはできないみたいな感じになって、ええって、
確かに。
ってここ盛り上がるとこちゃうんって。
確かに確かに。なんか本当にここで熱くならなかったらどこで熱くなるのっていうところをことごとく外してきます。
そうそうそう。
びっくりする。
そうそうそう。
どこでなんかこうこっちのジレンマっていうか。
そうそうそう。
もどかしい思い解消されるの。
そう、普通漫画とかねアニメとか映画とか見ててもやっぱりそのダメだったやつが一念発起して頑張るその壁を乗り越えるところにこう気持ちよさがあるんですけど。
そうですね。
このゲームはそこを全てね潰していってくれるんですよ。マジかよとイライラするんですよ。プレイヤー主人公イコールプレイヤーなんでしょうけどイライラするんですよね。
まあ確かにそうですね。
何やねお前頑張れやと。で一応ねまあ最後の最後には頑張ってくれるんですけど。
いやでも本当にそれこそ最後の最後になんなきゃ。
そうなんですよ。本当の最後
最後。思い越しあげないですよね。
チャプターが10あったとしたら10の後半から頑張りますからね。
本当ですよ。9.5 ぐらいかな。ですよね。
だから本当そこまでがね、もうイライラするんですよね。何やこいつ、つって。で、結構なんか話を聞くと、プレイした人の話を聞くと、はい、まあ途中で辞めてる方も結構いらっしゃるみたいなんですよ。
そうなんですか。
まあそういうのも原因なんかなとか思って、主人公に乗っかっていけない感っていう。
なるほど。
で、まあ、そういう点と、はい、まあ、大まかにはその二つと、グロいっていうのと、主人公が乗っかっていきにくいっていうのと、あと、僕が個人的に思うのが、ゲームとしての操作感が、やっぱ昔のゲームなので、はい、洗練されてない部分があって、ちょっとね、だるい。やっぱその、ゲームの特性上とかやったら特徴として、やっぱその、こういうアドベンチャーゲームってね、マルチエンディングみたいな感じで、すべてのエンドを集めるところが、まあゲームの楽しみだったりもするわけですけど、
はい。
それを集めるのが非常に辛いんですよね。繰り返しプレイがすごい辛いんですよ。
はい。
シュタインズゲートって、構造上結構、順当に、ね、各キャラを順番にクリアしていくと、順番にエンディングが溜まっていって、最後、トゥルーエンドを最初からやり直して取るみたいな感じのところがあったんですけど、
はい。
なんか、 このカオスヘッドってまず基本1回まずクリアしないといけないじゃないですか、最後まで。
そうですね。
で、その上で2周目から各ルートが始まるっていう感じなんですけど、なんかスキップは遅いし、なんか、なんかね、オートスキップしててもね、本当1時間以上かかっちゃうんで、作業感が半端ないんですよね。
確かにそうですね。
もうこのセリフ何回も見たよって。
しかも各ルートにその行く分岐のところって一番最初の方にあったりするんです
よ。そうなんですよ。それやったら、
ここなのみたいな。
それやったら1周目の時にセーブそこでさせておいてくれやと。そっから分岐させてくれやと思うんですけど、ね、実績も全部取るぞと思ったら、なお一層作業感が半端ないんですよね。
確かにそうですね。
そういうまあ操作的な、ゲーム性的なところですと。この3つがですね、はい、ちょっと下着と同じものを期待して入ると、ちょっとしんどいところかなというところですね。
はい。
まあ、ただ、それを踏まえて、としても、まあ、総じてこのゲームは面白かったので、まあ、そういう面白かったところの部分をね、今から話していこうかなと思います。
はい。
で、まあ、じゃあどこが面白かったんだっていう話なんですけど、まあ、総じて、まあ、どういうところがお気に入りだったかっていう話をしておきましょうか。
そうですね。
先にじゃあ、ショーキングピさんどうでしたか？
やっぱりその、シュタインズゲートとは違うっていう、意味で、うん、まあすごくやっぱグロいんですよ、
うん。
で、これって逆にその、普通のそのゲームのコンテンツの中でやるって結構難しいと思うんですね。ここまでのグロさを。
うん、
コンシューマー機でやってしまうっていう。
うん、
そこの斬新さっていうか、あ、なんかチャレンジしたなっていう。
あ、そうね、う
ん。はい。なんかまあ変な評価なんですけど、そことか、あとは、その、もう、一番好きなルートがコズピールートなんですよ。
お
ー。さっきちょっとダメ、18禁になった原因ってとこなんですけど、
うん、
クラスメイトを、その、もうめっためたにやっちゃうわけじゃん。で、その理由が自分がそのなんかこう、蔑まされてるというか、
うん、
なんか誰かになんか必要以上にこう、悪意を持たれてるんじゃないかっていうところの部分で、なんかこう、切ってしまうっていうか、
うん、
で、あって、で、こう、主人公とこう、寄り添うような形で、最後その、うん、なんかこう、死ぬっていうかなんていうか、あれどうなるんですかね。
あれ最後死角に撃たれて、まあ、はい、主人公も小杖も死ぬんですよね。
あ、そうなんですか、
うん。
で、その死に方っていうのが僕好きだったんです。なんていうんですかね。
こう人ともお花畑で手を繋いで、
そうです、そうです。
空を見ながら死んでいくっていう。もう散々人殺しときながらね、ほんと。
そうなんです。まあ、孤独を感じた二人が傷を舐め合うように、うん、なんかこう、花壇のこう、花、のところで、
うん、
その二人寝転がりながら、なんかこう目を閉じて、
うん、
手つなぎながら死ぬっていう、
うん。
あそこのなんていうかこう、かっこいいじゃないですか。
ああ。
なんていうんですかね、こう、中二臭いという
か。そうですね。そうなんですよ。だから、ショーキングさんのその意見に乗っからさせていただくならば、もうこのゲームの言うところは何かというと、はい、その、本当の意味で中二全開だなっていうところが、
確かにそう
です、ね。奥面もなく中二な部分をすごい出すなっていうところがあって、まあ、これは勝手な僕の考えですけど、その、はい、中二な部分って誰もがあるじゃないですか。やっぱりこう、中高生の部分、時に何かしらオタク的なものにハマってしまって、まあ自分でも何かしらの創作活動をする方とかも出てくると思うんですけど、
はい、
なんか漫画とかを書くとどうしてもこう自分の都合のいい展開になってしまうし、
ああ、そうですね。
何かしらね、こう、暗い話にしてしまう可能性、なんか死に対する美意識的なところであるとか、こう、はい、人生がうまくいかないに対する自虐的なところの、
あ、そうですね、
儚さであるとかっていうエピソードを書きがちだと思うんですね。これ勝手な主観ですよ、はい。でも、一般商業としてそのエンターテインメントを作るってなった場合、そういうところって結構毛嫌いされるから、やっぱ一番わかりやすいのはそのハリウッド映画的な完全懲悪であったり、はい、何かしら苦難があった。あったけど最後ハッピーエンドだったりとか、
あ、そうですね、
やっぱ受け入れられやすいのはそういう作品じゃないですか、
はい、
だからいわゆるそれと大反してそういうなんか暗い話であったりなんかある種自分の世界観だけに浸りきってしまって、
ね、
まあ他者を受け付けない世界観の作品っていうのはある種こうコアな作品として一般の人に毛嫌いされがちじゃないですか。でもオタクの人からすると結構そういうの好きじゃないですか。
そうです、
逆にね、それを全面に恥ずかしげもなくやっちゃってるっていうのがなんかすごいなっていうのがあって、でまさにテーマが今回のゲームこれ妄想じゃないですか。
あ、そうです ね、 ね、妄想科学ですね。
で誰もがこう昔からね、ドラゴンボールが実際あったらどうするかなとか、 なんか自分に超常的な力があったらどうなるかなとか、
あ、そうですね、
考えとかあるじゃないですか。
はい、
まあ、ある種それに近いこと、そういうやつが本当にこの世に存在していたらどうなるかっていう話じゃないですか。そのギガロマニアックスって、ね、妄想を現実の力にできるやつらがこの世にいたらどうなるかっていうね。なんかそういうなんか中二が好きそうなその要素とか設定っていうのを恥ずかしげもなく、ほら食べろよみたいな感じで提供しているそのスタンスがなんかすげえなって思って。
はい、そうですね、確かに。
だからシュタインズゲートはちょっとそのある種一般ゲーマーとか、まあ、一般のそういうエンターテインメント好きな方にも受け入れられやすい形にしてるんですけど、
ライト向けですよね。
そうですね、もうカオセットはもうカリカリになんかこう好きな人しか、ね、そう濃い料理を食べたい人にだけ与えるっていう、
ずしんとボディにきますね。
そう、だから僕なんかはもういい年こいたおっさんなので、その中二成分っていうのは結構卒業してる部分もあるので、結構ゲップが出るんですよこういうゲーム
は。
そうですか。そうだから将棋グさんはまだ多分受け入れられる。
いやって、でもまあ僕もいい年になってきてますけど、
まだ胃の中は丈夫やと思うんですよね、まだ。食べれる胃やと思うんですけど、僕は結構こう、脂っこいのがもう結構ダメな感じになってきてるんで。
なるほど。
だから周回プレイはそういう意味でも苦痛でしたね。
あ、
これが僕、20代前半とかやったら、徹夜でやってると思うんですけど。
はいはいはい。
ただ、やっぱそういうね、オタク的なものが好きな、ね、自分である以上こういうのは別に嫌いではないので、もうそれで最後までやっちゃった感っていうのがあるので、まあ、逆に言うとそういうオタクじゃない人とか、うん、本当にその物語としてのあのエンターテインメント性とかを求めている人に対しては、
はい、
ちょっと辛い部分があるかなっていうのはありますよね。だってその盛り上がり方がセオリーじゃないじゃないですか、どう考えても。
そうなんですよね、これ不思議なんですけど、
もうさっきも言いましたけど、主人公が本当に最後の最後に何もしないとかね。
はい、
ひたすら凄惨な部分を見つけられて、ちょっと前に進もうと思ったら金槌で頭殴られて引っ込むとか、そんなの繰り返しじゃないですか。ずっと打ち続けられて打ち続けられて、ニッチもサッチもいかなくなって、最後に妄想が爆発するっていうね、はい、そんな感じなので、本当選ぶかなっていうプレイヤーを
選びますね、これは。だってヒロインとかもすがすがしいほどのバッドエンディング。もう本当に過去とかも本当気違いみたいな拷問とか受けるんですよね。
そうなんすよ、あの要素もね、本当に苦手な人は嫌やと思いますよ、あんな。
いや、もう無理だと思いますよ、
うん、
普通の人は、うん、妹のナナミとか悲惨じゃないですか。
あ、
もうなんかこう携帯がなんかこう包みが送られてくるじゃないですか。
もうあれね、はい、映画とか見慣れてるやつやったら分かるんすよ、もう何が起こるかって、ね、
絶対分かるんですよね。もう絶対それじゃんとか思いながら、
そう
で、しかも、あの、画像も出ちゃうんですよね。
そうなんですよね。そこまで結構グロいシーンって文字だけで済ませてたんですけど、なんであそこだけちゃんとビジュアル描こうって。
絵も全部出しちゃうんですよね、あれは。で、ヒロインもまたなんかこう、拷問とか受けてすっごい様になってるの、皮とか剥がされたりとか。
そうなんですよね。なんかあれも、本当いるのって、そういうのいるのって思いましたけどね。
バリバリバリとかも音も悲惨ですしね。
まあ、そのこのね、今回のカオス・エッド・ノアの物語の根幹にあるのが、ギガロマニアックスっていう存在なんですけど、まあ要はそのさっきも言いましたように妄想を具現化する能力を持った人間なんですけど、ただそのギガロマニアックスになるには一度心が壊れなくてはいけないっていう設定があって、なんか登場人物はまあほとんどがギガロマニアックスなんですけど、何かしら過去病んでる過去があるんですよね。
そうですね。
で、まあヒロインであるまあ、5、6人の少女がいるわけですけども、みんなそれぞれ過去にまあトラウマなり何々の悲惨な過去を持っているわけですよ。
はい。
で、まあそれがなんか何らかの組織にね、拉致られて拷問された経緯であったり、うん、
はい。
まあ思い込みなのか何なのか知らないですけど、そうそうなんですね、こう集団ストーカーに会ってたりとか、
はい。
で、まあ家族との確執であるとか、兄弟との確執であるとか、だからそういうこう心が一方的な方向に、こう無理やり進めさせられてた結果、何かそこで嫌な出来事に遭ってしまった人たち、それがきっかけで、まあ、ギガロマニアックとして覚醒するっていうのがあるんですけど、ほんとね、なんかね、目を覆いたくなるような、こう、キャッっていうような感じですよね。
確かに。で、しかもそれ、じゃあ、その今は、じゃあすごくハッピーになるかっていうと、そうでもないのがまた救いようがない。
そうね、なんかもう。
過去も未来も暗いってどうなのみたいな。
なんか定番やったらね、そんな暗い過去も俺が 受け入れてやるよみたいな感じの主人公が出てきても良さそうなんですけど、
確かに、はい、
主人公が結構拒否るんですよ、ヒロインを。
ああ、拒否ってましたね。
受け入れられないじゃないですか、この主人公は。
自分のことしか考えない、ね。
そうですよ、そうです。まあ、そのキャラ話の流れなんですけど、どのキャラが良かったですか？
キャラ的にですか。でも、キャラ的には、僕は主人公が好きです。なんだかんだ。
タコミ君もね、もう、今回ネタバレ上等な話なので言っちゃうとですね、
はい。
まあ、作られた人間なんですけどね。
そうですね。オリジナルが別にいて。
なんかあれもね、物語上でも主人公自身が言ってましたけど、
はい。
なんでもっとかっこいいやつを作らんかったんだっていう。
あ、言ったんですか。あ、なんか言ってましたね。
そう。
そのコピーの西条拓海君が。
そう。本体の、まあ、拓海君がですね、まあ、その状況を打破するために妄想をリアルルートを実現化させて作ったのが、まあ、主人公の西条拓海なんですが、基本的にオタクなんですよね。自己中で、でね、まあ、うん、保守的で、まあ本当行動派でも何でもないオタクっていう。で、物語の最後に言うんですよ、主人公が。なんで僕をもっとかっこよくイケメンに作ってくれなかったんだ、みたいな。
ああ、言ってましたっけ？
言ってました。でね、物語の前半からも、はい。チラチラそういうこと言ってるんですよね。もし、この西条拓海くんは、オンラインゲームが好きじゃないですか。オンライン RPG、
ね、
MMO ですか。
う
ん、で、ラインハルト。
はい。
なんやらのライアンハルトって呼ばれているぐらい、そのオンラインゲーマーでは腕利きなわけですけど、で、物語の前半が中盤ぐらいで、まあ、もしこの世の中も作られたものであるならば、僕にも中の人がいるということかみたいな話を。
ああ、ありましたね。
で、もしそうならば、なんかもっとこう、いいやつにキャラメイクして欲しかった的なことを言ったりするんですけど、ね、まさにそれも、そのままのことを最後、自分を生み出した本体に言うんですけど、
はいはい。
まあ一応それにも理由があるんですけどね。なぜオタクだったのかっていう。まあ要は。
ああ、なんかありましたっけ、そういえば。
要は本体の能力の限界だったっていう話なんですけど。
あれ？それでしたっけ？
そう、なんか、1年間をかけて作り出されるのが、もう、はい、多分それ以上時間かけてたらもっといいやつになってたんでしょうけど。
なんか。そんな単純な理由でしたっけ？頑張って。なんか引き込まらせる、なんか理由があるんじゃなかったでしたっけ？妄想を強くさせるために。なんか引きこもりにさせた。
あ、そうでしたっけ。なんか頑張った結果あいつじゃなかったでしょ。
そしたら結構救いようないです。
だからまあある種なんていうんですかね、そこもこうプレイヤーとしては感情移入しやすいところでもあるんでしょうけど、
あ、
なんか冴えない人間っていうところがね。
そうですね。でもそこがやっぱ僕大きいですね、そういうのが。
誰もがみんな俺のことかなって思えそうな。
なんか人間臭い主人公が好きなんですよ。
ああ、
こいつは人間よりゴミっぽいですけど。
またね、この人、西条拓海の演技がすごい芯に迫ってて。
ああ、うまいですね。
本当に腹立つオタクなんですよね。笑い方とか。
そうですね。
まあ人間臭いっちゃ人間臭いですけどね。
そうです。まあ人間より、人間よりって言うとあれですけど。うん。まあ結構こう、重ねちゃいますね。ダメな部分とかを。
まあそういう意味では、物語上で起こる様々な、事件に対するリアクションっていうのは、一般人のそれと同じなので、巻き込まれたくないとか、
はい、
怖いとか、ね、守ってほしいとかね。そう、こいつ、すぐ守ってほしいって言うじゃないですか。
言いますね。
そう、自分でなんとかするじゃなくて。
女の子に言うんですよね。
そう。
ヒロインが。
あの子に
しかもその一番強いのを選んで、で、そっちがダメだと分かったら、じゃあ次こっちに。
そう。
感じに切り替えるんですよ。みたいな。
そう、すごい濃すいところがあるんですよ。
薄すぎですけどね。
早くあの子に守ってもらおう。何やねんって。
もうこいつはダメで使い物なん
です。どうしようもないんですよ。
そうなんですよね。うん、
ヒロイン的
に。ああいう部分はちょっと引いてしまいますけどね。
まあね、共感できない。実際に自分もその立場に立たされたらそうなのかもしれないけれども、
ああ、まあ そうですね、
そうしたくないじゃないですか、ゲーム上では。
まあまあそうです。
でも匠君は勝手にそうしてしまうんですよ、選択関係なし。
はい、確かに。
ヒロイン的にはどうですか？
ヒロイン的にですか。ヒロイン的にはナナミですかね。
ナナミ、ああ妹ね。まあ妹が一番ね、まともというか、
なんかこう普通ですよ、
ね、普通ですね。 だ結局彼女はその物語上でなぜギガロマニアックスになるかっていうと、まあ展開的に拉致られて、手首切られたからでしょあれ。
え？それでギガロマニアックス？はい、あ、そうでしたっけ、うん、そういえば。
なんか、
まあ、もともとあったりはしなかったんでしょうか。
宣伝的なものはあったんでしょうね、きっと匠の血筋ですから。
ああ、なるほど。
ただまあ、要は無理やりじゃないですか。
そうですね。
だから、基本的にその、ゲームの序盤では別に病んでることもなく。
そうですね、普通な妹でしたね。
兄貴思いのいいやつなんですよ。ただ僕は、最初ゲームをやった時に、
はい。
立ち絵が受け入れられず。
はい、七海のですか？
七海の。なんか姿勢歪んでるじゃないですか、首が。
首
がなんか、こう、斜めに立ってるじゃないですか、あの子。
いや、多分それは割とリアリティを考慮したところで。
そうなんですか。
斜めにしてんじゃん。
なんかすごい首が歪んでる絵やなと思いながら見てたんですけど。腹立つわ。
あ、そこですか。
腹立つわと思って。
なんか今、物語の話してたから、なんかすぐなんか現実に引き寄せられた気が
して、ちょっと、あの絵が僕は受け付けられなく、結構後半まではこいつなんやねんと思ってましたけど。
そうなんですか。
でも手首切られてからはもう一気にかわいそうやなって。
ああ、そうですね。確かに、ね。
物語上で、今回のゲームの物語上で、ね、はい、肉体的な、露骨な物理的な拷問を受けるのは彼女だけですからね。
ああ、そうですね。まあ、その後遺症とか、残ってましたしね。うん、
まだその手首切られたっていうのもゲームがクリアしても、はい、なんかどうにもなってないっていうのが。
そうですよね、その元に戻ってるとかそういうなんか演出とかなしに、
ぼんやりしてるんですよね。なんかどうなったのってそういう気になるんですけど、最後まで
だから僕はあれはもう切れたままで終わりっていう認識ですね。
ねえ、だから僕もそうなんかなと思っていろいろ見てたら、なんか、はい、妄想によりリアルブートされたって書いてあって。あ、そうなんと思って。
なんかでもそこまで行っちゃうと僕嫌なんですよね。
ちょっと都合良すぎっていう？
そうなんですよ。僕、シュタインズゲートより、そのカオスヘッドノアが好きっていう風に、まあちょっと番組とかで結構お話ししてるんですけど、っていうのも、その都合が良すぎるっていうか、ご都合主義な展開が来ると、ちょっとこう嫌なんですよ。なんかこう全部が全部もうハッピーになってしまうよりかは、ある程度のその後遺症が残ったハッピーっていうのがなんか現実味を帯びるというか、
うん、
が好きなんですよね。
まあでもそれ手首ないっていう必要がないじゃないですか。ちょっとかわいそう、かわいそうすぎるでしょ。
かわいそうすぎますけど、でもそれぐらいのなんていうかこう、わかります？こう、
まあわかりますけどね。
なんていうかこう、もどかしいですけど、現実はそうじゃないですか、大体。
まあね、ただ、でも、西条拓海くんは首跳ねられても首生えてましたよ、最後の方とか。
まあ、主人公はチートですからね。うん、確かに。
だから本当ね、このゲームが終わった後の生活はどうなるんだろうっていうところがすごい気になったところですけど。
ああ。まあ、普通にこう、暮らすんじゃないです
か。なんかね、ギガロマニアックスに覚醒して、その、組織から解放されて、ね、渋谷が崩壊して、街線持ってる時に、こう、鬼に手が痛いよとか言うんですけど、もうめっちゃかわいそうなんですよ。もう見てられないんですよね。なんか、なんやねんこれって。
いや、まあ確かにそうですけど。うん。
泣いてが痛いって言うんですよ。まあもうなんかもう。
あ、そうなんですよね。またあのセリフが。怖い金銭に触れるんですよ。泣いてが痛い。
もうほんとね、やめていただきたい。ヒロインね、僕的にはまあ、やっぱりね、はい、でも妹は、これね、妹持ちとしては、妹は好きにはなれないですよ、やっぱり。リアル妹持ちとしては。
そこなんですか、なんか、ああ、なるほど。
だいぶ以前にも俺の妹がこんな可愛いわけがないっていうアニメに関する話を過去に番組でやらせていただいたこともあるんですけど、
はい、
リアル妹を持ってると、創作上の妹に関しては全く持って何も感情が動かなくなってしまうんですね。
ええー。そうですか。僕、実際の姉ちゃんいますけど、うん、ものすごく姉属性、
わお、
公言してますけどね。
姉、年上に対してはどうなんかわかんないですけど、なんかこの、今回のこのゲームも、
はい。
ナナミルートあるじゃないですか。
あ、ありますね。
実の妹やけど、なんか、好きだよ、チュッチュチュッチュみたいな感じになるじゃないですか。もう気持ち悪くて仕方なくてね。
まあでも、コピーですよ。
まあ、コピーですけど、なおさらコピーやから、なおさらね、おい、マジかよ、と思って。で、それでちょっと、ナナミは僕の中からも対象外。初めから。
いや、でも可愛らしいじゃないですか。
いや可愛いですよ、それは妹として見た場合ね。ただもう恋愛対象であるとかね、肉欲の対象にならないですよ、どう考えても。
えでもそれは妹だからってことですよ。
そうですね、
あれが例えば一人の普通の女の子だったら別に、
そうですね、
いいわけですよ、
うん。
でも、え、それは、な、その世間体を気にしてるってことなんですか？
いや、それ単純に、あの、本能がそうさせるじゃないですか、その、
あ、そうなんですか、
その妹って呼ばれる、近親的なものに対する、まあそういう感情っていうのは、
はい、
本能として DNA が拒否するじゃないですか、
まあ、あ、そうなんですね。じゃあ妹キャラとか、まあ、いっぱいありますよね、やっぱコンテンツの中には。
血が繋がってなければ大丈夫です。
そうですか。じゃあもう本当に、じゃあ俺の妹がこんなに可愛いわけはないはダメですか。
あれはもう妹に腹が立って仕方がなかった。
あ、まあ、まあそうですね。生意気な、小生意気な妹ですからね。うん、でもまあ出れたりするじゃないですか。
でもそれがまた腹立つんですよ。なんやねんって。
あ、そうですか。
うん、僕はこのヒロインの中では、
はい、
あの許容できるのは、
許容ですか、
許容できるのは、セナとイワ。までですね。
好きじゃないんですか。
好きな人はいないです。ああ好きな人は好きにはなれないです。
まあ
やっぱりね、あの多分、はい、実際に付き合うとなった時に、あの、はい、過去を知らなければ僕は好きになれると思います。彼らの彼女たちを。
あ、全員ですか。
はい。でも、まあ、過去をしてしまったらもう無理ですね。あの背負いきれないです。
あ、そうですか。いや、はい、そんな過去をその俺の幸せで上塗ってやるよみたいな。
あ、無理です。ダメです。
しないです。
もっと僕じゃない適当な人がいるはずです。
あ、そうなんですか。
まあ、あの収録前もちょっと言ってましたけど、はい、そのやっぱギガロマニアックスになるってことは何かしらこうコンプレックスとかトラウマがあって悲惨な体験をしてるっていうのがあるんですけど、そのセナとユアに関しては。あの、要カウンセリングでなんとかなるかなって感じなんですけど、もうそれ以前の、リミとかコズエとか、アヤセに関しては、もう完全メンヘラなので、
そうですね。
ぶっ壊れ手の程しようがないというか、もう手に余るんですよ。
あ、まあ、はい。
ほんで、リミは、あの、西条拓海くんの本体によって、救われた感があるじゃないですか。はい、
ああ、そうですね。
で、かつ、ゲーム中のヒロインなので、
はい、
あの、妄想拓海くん、と一緒に過ごしていくんだ的なのをね、暗示させるような結論やったりもするから、
はい、
まあある種幸せになったんかなって感じはしますけど、
そうですね、メインと
ね、もう小杖とか綾瀬とかってどうしようもないじゃないですか。
まあまあそうですけど、うん、あ、許容ですもんね、しかも好きになるとか、そう、
綾瀬も登場した時ってなんかすごい思わせぶりななんか。神話がどうのとか、ようわからん中にな言葉をペラペラ喋ってて、
はい。
で、そういうキャラ、そういう物語を物語っていくためのキャラなのかなって思わせてたんですけど、本気でメンヘラやったじゃないですか。
まあまあ確かにそうですね。
あれって。
メンヘラというかもう本間もんですよね。
そうですね。はい、もう電波もいいところな感じで。で、まあ、小杖に関しても、
はい。
そのギガロマニアックスになった原因っていうのが、その、転校前の学校で、
まあ、
集団ストーカーに会ったっていうエピソードがあるんですけど、
はい。
よくよく考えたら、こいつの思い込みじゃないのかなっていう。
そうですね。
ね。なんか、クラスメイトの手首を跳ね飛ばしてしまったっていうエピソードがあるんですけど、うわ、クラスメイトめっちゃ最悪やんとか思って。
確かに。まあ、そういう理由で好きになれない。
許容できないですね。ちょっとそこは僕ではケアできない部分ですね。
ああ、そうですか。いや、僕、逆に、僕はヤンデレ好きなんで。
後悔しますよ、そんな。
そうですか。
別れたい思っても別れさせてくれないですよ。
それがいいんじゃないですか。いや、ヤンデレ、世の中のヤンデレ好きはそうなんですよ。
そうなんですか。その、
異常なまでの愛情を注いでほしいみたいな。
ああ、自分にってこと？
そうですね。
でも、基本的に彼女たちは彼女たちの都合のルールで生きているので、なんか変に妄想されるとうざいじゃないですか。
そうですか。
なんか小杖なんか、うん、あの、たくみくんは私の味方みたいなこと言ってますけど、もうノーっていう選択肢ないじゃないですか、もう、そんな。
ああ、そうです。いや、それがいいんですよ。
でも、自分の感情として、うぜって思っても、はい、うざいって言えないんですよ、殺されるから。
まあまあまあ、そうですね。うん、殺されるんで。
またから真っ二つにされるんですよ。
ひーですよ。
そうか。
まあさすがにそれ、まあ、 なんていうんですか、その喧嘩された時にそれやられると怖いんですけど。
そうでしょう、ね、喧嘩の結果殺される可能性があるっていうのがすごい怖いじゃないですか。
いやでもそのなんていうか危機感も総じてなんかいいんですよ。
ああなるほどね。
好きとしてはまあその実際なったことないんで好きって言えるぐらいですけどね。
ぜひヤンデレと一回ちょっと付き合っていただきたいところですね。
多分ラジオ終わりますね。やってみましょう。
毎回配信の声がどんどんトーンが落ちてくるっていう。
失礼声。
ウェブラジオ東西線のページのコメント欄に彼女と思わしき人のやんだコメントとかがすごい増えてきます。
彼女が編集するんですか？
いやコメント欄コメント欄とかね。
あなるほどなるほど。
逃げるな逃げるな逃げるな逃げるなとかなんかどこにいるんだどこにいるんだとかやってすごい怖いコメントが増えてきて。
燃えます
ね。そうなの。第三者やったら笑って見てられるけど。
いや今のだけ聞くとまあ実際なったら絶対怖いんでしょうけど、まあなったことないに分かんないです。
でもそういう意味ではユア、はい、は物語の演出上そんなやつやったじゃないですか。
そうですね、うん。う
ん。なんかすごい優しく話しかけてきてるのに突然早口でなんかすごいやんだこととかをめっちゃ言われましたけど、ああいうのはどうなんですか。はい、
あれが好きです、
ね。ああ。
あ、まあコンテンツの中でって話ですよ。でも実際にそんな足首掴まれて待てよみたいななるとやっぱ怖いですけど。うん、
なるほどね。
はい。まあヤンデレ好きはおすすめですよ。だから。
なるほど。
カーセットの。
まあキャラの話もちらほらしましたけど、まあそれ以外の、はい、まあ今回に携わるストーリー的なところでの話って何かありますかね。
ストーリーなんか魅力的に感じたこと
ですね。そうですね。うん。
やっぱりその僕カオスヘッドノアから一番最初入ったんですよ。シュタインズゲートじゃなくて。
うん。
でそのまあ二つとも共通してるんですけど、やっぱりそのなんていうんですかね、もう科学の部分ですかね。
うん、
ぶっ飛んだ結構科学の部分を論理的にこう説明するんですよ。
そうですね。
この中でなんかこう本当にあるんじゃないかとか、
うん、
もう思わせてくれるっていうか、
うん、
なんかこう現実とリンクしちゃうんですよね。
なんかうまくケレン目に溢れてて、しかも本当にありそうな風がすごい漂ってくるから。
そうですね。
なんていうかね、まあそれはね、現実に科学をね、勉強してる方とかからすると突っ込みどころ満載なんでしょうけど、まあ僕らからすると、お、本当にありそうだ、なんかワクワクさせてくれるぞ、みたいな感じの、
ね、そこですよね、やっぱり。
させてくれるので。
科学的な、そのなんか根拠とかは難しいことわかんないですけど、でもそのなんかこう、わかりやすく言ってくれるんですよね。
そう、だからね、そもそもね、このゲームの根幹にあるのが妄想力ですから、科学でも何でもないんですけど、その妄想を実現化するための装置の話とかをされるんですけど、それがなんか、うん、ありそうやなって思わせるんですよね。
そうですね。
だから基本は自分、世の中は電気信号で成り立っているんだみたいなね。自分の見てる風景とかも脳が電気を感じてそう見せさせてるだけの話だみたいな。
はい、
で、それをまあ妄想力を使って、機械を通して、まあ言ったら強引に相手に幻覚を見せ
る。ああ、そうですね。共通的。
わけですけど。
共通認識でしたっけ。
ちゃんとその装置のなんか仕組みとかもありそうな感じで説明してくれるんですよね。
はい。
理屈ではいけるみたいな感じで。
で、なんかこう、割と、なんていうんですかね、本当にある専門用語もちょいちょい使うんですよね。
うん。
VR 技術とか GE レートとか。うん、だからそこがやっぱワクワクしますよね。
そうですね。なんかオカルト、オタクが聞くとワクってするような単語とかもちょいちょい出てきますし、
はい、
まあ、そういうのがオタクとオカルトと科学と、まあ、そういうのを融合している感がなんかこう なんて言うんですかね、単純にこうワクッとさせてくれますよね。ほうって。
そうですね。こう、まあ、うまく騙せてくれてるっていうか、うん、いう感じですかね。
まあ、そこもまあ中二全開が気持ちいいところではあるんですけど、はい、ないやろって言ったら終わってしまうような話をめっちゃ真顔でなんかリアリティある風に話すっていうね。
そこですかね。やっぱ一番の魅力というか。
そうですね。なんかシュタインズゲートもそうでしたけど、いわゆるその世の中に溢れている陰謀論であるとか、まあ都市伝説であるとか、あ、はい、300人委員会とかね、そういう、まあ、オカルト好きならば、聞くと、ワクってするような単語とかがちらほら、まぶされていて、かつそれが、まあ、世界の裏側で、 まあ、舵取りしてるんだよみたいなところをちょっと匂わしてくれると、お、なんか大変な話そうやなみたいな感じで盛り上がっていくんですけど、対局してこう主人公がただの普通の人っていうところが、またこれがもうなんかモヤモヤさせてくれると思いますけど。あ、
そうですね。
なんかあのセナルートに行くと、その300人委員会っていうのが実際に出てくるじゃないですか。
はい。
で、まあ、パソコンのチャットでやり取りをするシーンがあって。
ありましたね。
で、我々はその、ね、実際に存在するどうのこうのって話をしたときに、うん、その、君たちがいる次元とは上位の次元であるみたいな話を。
あ、言ってましたね。
で、君たちとコンタクトを取るために今この手段を通じてやってるんだみたいな話があって。で、まあ、その、妄想力が世界を駆逐するためのそのノアというシステムが、まあ、言ってしまったらイレギュラーだったから、それを排除してほしいって話をしたときに、はい、なんかその、チートコードを送ろうっていうじゃないですか。
ああ、なんかありましたね、はい。
ああいうのって、ああいうのがすごい僕、すごい、なんか、ちょっとワクッとさせてくれるんですよね。なんか要は、僕たちの生きてるこの現実は、まあ、自分から見ると現実ですけど、
あ、
まあ、上位の世界から見ると、これって単純にゲームの中の世界じゃないのかなっていう、そういうまあ、妄想っていうのは誰もがすると思うんですけどね。はい、で、そこでこう、チートコードっていうのが、すごいわかりやすいじゃないですか。なんか
そうですね。まあ、盤上の力を得るみたいな。
そう。まあ、単純な話、その、中高生時代とかも、勉強がめっちゃできるやつとか、足がめっちゃ速いですとか、はい、それってある種のチートコードじゃないのっていう、それをなんか僕に与えてくれるんだ、みたいな。まあ本当はそんなことないんですけど、なんかそういうなんかオタク臭い、中肉臭い、なんかそういうね、やりとりとかもやってて面白かったですけどね。
そうですね。
まあ本当、総じてまあ面白かったと思うんですけど、まあただ本当万人には、はい、おすすめはできない感じですよね。でもそこだけ注意していただきたいっていうところですけどね。
まあ、Xbox の中で一番グロいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。
ああ、実は。そうですね。この手のゲーム、あ、でもなんか今度、
はい、あ、出ます
?5PB から、ジュラミス
15
ですか。なんかあれの体型版をすると結構血みどろでしたよ。
あら、そうなんですか。
はい。
あれでも15金とかじゃなかったでし
ょ。そうですね。
あ、そうなんですか。
あれもなんか、オタクをワクッとさせてくれるような感じの、クローンとか、ループとかね、また、そういうキーワードが散りばめられてましたけど。
あれって多分、あれですよ、ニトロプラスは関わってないんですかね。多分 5PB だけですよ。
なんか、僕そこら辺よく知らないですけど、こう、インフィニティシリーズを生み出した SDR プロジェクト最新作とか書いてますけど、なんか、血みどろな感じでしたよ。体験版やったら。
ああ、そうなんですか。
はい。なんか、チェーンソーでビーって。体がビーってなってました。
ああ、まあまあまあ。ええー、そうなんですか。
ぜひやってみてください。
そうです。
しかも、出てくる登場人物、僕、体験版をやったときは、なんかその登場人物の、はい、もうやんでましたね。
あ、本当ですか。
はい。
ああ、ぜひやりたいですね。
デュナミス15ですか。体験版で出るんでやっていただけたらいいんじゃないかなと。
はい。あれ、プレス3でありましたっけ？
あれはどうなんすかね。僕、360だけかな。
あ、そうなん
だ。あ、ちゃうわ。PS3 でも出るみたいですね。デュナミス。
ああ。ちょっと PS3 で。
そうです
ね。体験版やってみようかなと思います。
ヤンデレ好き、チミドロ好きにはおすすめなのかなという。
まあ、チミドロ好きなわけじゃないですけどね、別に。まあ、愛情感じたいって。
そんな愛情感じないですか、ヤンデレさん。絶対ややこしいです
って。愛情感じて、なんかありません、それの。いや、沢田さんはもう十分な愛情を多分感じてらっしゃるからですよ。
あ、もう妻いますからね。
はい。僕はまあそういういないんで、パートナーとか。
でもヤンデレと付き合ったら多分終わりですよ、そこで。
文字通り終わりって
ことです。終わりですよ。
まあでも一回、一回っていうか、そうですね。
そうですね。じゃあ、まあ、まあ、自分のことやんでると思って、ね、おられる女性の方が、ね、リスナーの方にもしいらっしゃいましたら、まあ、ウェブラジオ東西線までメールをしていただければね。
そうですね。
最初は、サブパーソナリティから始まるかもしれないですね。
あそこからですか。だから、チョコとか、パキッ中割って、うん、髪の毛とか入ってたらムシャムシャ食います。
ええ
ー、いや、それ冗談ですよ。それぐらい僕は、まあ、だから愛情が欲しいっていうところです、ね。
どんだけ植えとんですか。
まあまあまあ、ちょっとあんまり、うん、まあ冗談ですけど、ね。
そんなこんな、はい。
はい。
まだヤンデレについて語りたいところがあるならばどうぞ。
あ、いえいえ。もう、流しちゃってください。
じゃあまあ、そんなこんなで話してきましたけど、まあそんな感じでしょうかね。他になんか話しておかなくてはいけないこととかってありますかね、は
い、話しておきたいことというか、やっぱ次回作が気になりますね。
ああ、ロボティクスノーツでしたか、
はい。ロボティクスノーツは、まあシュタインズゲート寄りなのかなと、雰囲気的に思うんですけど。
そうですね。なんかそういう精算な感じは見受けられない感じですけど。
そうですよね。なんか AR 技術っていうんですか、
ね、うん。拡張現実。
拡張現実。なんか今結構話題、
そうですね。
スマートフォンあると思うんですけど、あれを題材としたやつみたいな、あれやりたいなと思いますね。
考えたら本当世界観的には繋がっているので、まあカオスヘッドの渋谷崩壊の後にシュタインズゲートの あのトゥルーエンドの世界線でしょ、あれ。
あ、そうなんですか。
うん。ロボティクスノーツはトゥルーエンドの世界線の延長をやったはずですよ。
そのトゥルーエンドってカオスエットのは、あ、まああれですよね、渋谷崩壊はしてるんですよね。
そうですね。だからあれ、シュタインズゲートの時系列の時には、渋谷はもうメタメタになってるはずなんですよね。
おー、なるほど。楽しみですね。なんかどっかの島が舞台になってた気がするん
ですよ。そうですね。まあ、宇宙基地じゃないわ。ロケット基地がある島ですか。
はい。またワクワクさせてくれるかなってところですか。
まあそれを見越して制作陣は多大なプレッシャーをこう受けて作っているんだろうなという。
そうですね。まあシュタインズゲートがもうバーンって来ましたからね。
まあね、ちょっとなんか予想外やったんじゃないですか、あの売れ方も。
でも本当そうですよね。多分ここまで盛り上がるとは思ってなかったんじゃないかなと思うんですけど。
あ、あと、カオスヘッドのラブチュッチュの話をしとかなと思ったんですけど、僕これやってないんですよね。
はい、あー、僕はやって挫折しましたね。
お
正直でも語るものあんまないですよ。
あ、そうですか。
なんか共通ルートが多すぎて、楽しくないです。一本道そのストーリーが決まってるんですけど、
うん、
もうそれ各ヒロイン、その分岐したとしても、結局そこに行き着くんで、
うん、
すごく楽しくないんですよ。あ、サスペンス的な要素ではなんですけど、まあ一応謎というか、なんか一本そのサスペンス要素があって、それに付随してこうヒロインがいるんですけど、まあ謎が一人そのヒロインクリアすると他のももう必然的に分かってしまうというか。
あ、
なので、
うん、本当キャラ好きな人のためにって感じなのかな。
そうですね、キャラ萌えですね。
なるほど。じゃあやらないです。
はいの方がいいと。
じゃあてなわけで、はい、ここら辺で終わりにしておきましょうかね。
はい、
じゃあ賞金首さん、せっかくですから、あの、はい、ご自身の番組の宣伝なんかしていただければ。
宣伝って僕やったことないんで、ちょっとどうやればいいですか。
あ、そうですか。じゃあなしで終わっていきましょうか。
まあまあ、あの、まあ一応やってますってとこで。
はい。
雑談系ウェブラジオ東西線ですね。あの、iTunes からも、DL 可能なんで。
そうですね。まあ、はい、あの、ページからまずリンクを貼っておきますんで。あと、まあ、はい、iTunes ストアの検索とかで、まあ、東西線と。
そう。
検索していただければ出てくるんじゃないかなと。はい。これなんで東西線なんですか、そもそも論。
いや、あの、実はその、一番最初、あの、パーソナリティ、小熊さんと組んでたんですよ。サブパーソナリティ。
はい。
で、その小熊さんが関西の人なんですよ。
はいはいはい。あ、そうでしたね。最初に出ていらっしゃった方。
そうなんですよ。あの、第3回でもうすぐ終わっちゃった。あの、音信不通になっちゃったんですけど。で、そいつが関西で、僕は関東で、で、まあ、東西線っていう、
あれが、あ、なるほどね。
あるってこと。
東と西でっていう。
そうですね。東と西を結ぶ線ですよね。
まあ、今では、東線でしかない。
そうですね。耳が痛いです。
まあ基本、まあオタク系の、ね、テーマでお話をしているということで。
はい。
まあ狭さリストならば、聞いても損はないんじゃないかなと思いますので。
はい。あの、
皆さんよ
ろしければ。
はい。
あれですね。あの、まあお呼びさせていただいた回もあったので。
まあぜひ聞いていただけたらなと。 思います。
ありがとうございます。
じゃあというわけで今回はここでお開きにしましょう。お送りしたのは沢田信也と
貯金首でした。
それでは皆さんさようなら。